はい、皆さんこんばんは。手相家の天童康之です。今日は自分は休みだったんですけども、結構久々かなに趣味のですね、ロングスケートボードっていうね、スケートボードの一種があるんですけども、それをですね、午前中から昼過ぎぐらいまで結構ね、がっつり滑ってきまして、いやー気持ちよかったですね。で、今日はですね、こうしばらくこう練習しててなかなかこうできなかった、トリックっていう、技のね、こうトリックがあるんですけども、こうできるようになりまして、いやなかなかね嬉しかったですね。というね、そんな今日なんですけども、はい、それではですね、今日のテーマいってみたいと思います。今日のテーマは、ちゃんと働かなくていいというお話をしてみたいと思います。この番組は自分の可能性に気づいて理想の未来を実現していくヒントをお届けしています。はい、というわけで今日はですね、ちゃんと働かなくていいという話なんですけども、これはですね、昨日だったよな、ツイッター見てたんですよ。ツイッターかどっちが新しいんでしょうね。ツイッターかな、英語的にはツイラーみたいな感じなんで、ツイッターなんでしょうけど、ツイッター見てたんですよ。最近ね、実はちょっとツイッターぼっちぼっちつぶやいてまして、よかったらですね、ツイッターされてる方は、フォローじゃなくてもこそっとね、覗いていただけたらですね、手相天童で出てきますので。で、それで見てたら、フォローしてる、有名人というか、の中に、ご存知でしょうか、プロおごられや、通称プロおごって言われる人なんですけど、おごられることのプロっていう、男の子がいるんですよ。で、その彼のツイートで、これ Facebook の方にも投稿したんですけども、昨日あって、面白いなと思って、 Facebook の方にそのツイートのスクショをして、それでちょっと自分投稿したんですけど、そのプロおごられやのツイートが、人におごられて生きてるから、こう会う人にちゃんと働いたらって言われるんだけど嫌ですっていうツイートだったんですよ。で、ちょっとね、このプロオゴラレイヤーさんのことをね、ちょっと簡単に紹介すると、ちょっとね、手元に、彼の、本があるんですよ。そうですね、タイトルが、嫌なこと、全部やめても生きられるっていう、ちょうどね、なんかね、575じゃないわ、なんかね、こう、いいんじゃないわ、リズムですけど、その彼の本をね、ちょっと見てて、経歴がですね、ちょっとね、非常に特殊な方なんですけども、ちょっとね、経歴のページを出しますね。あったちょっとね、ざーっと言いますね。こう、まずここで、簡単に僕の自己紹介をしておきます。これちょっとこれね、3年前の本なんで、今彼は25歳だったんですけども、ここ書いてるのはですね、僕は現在22歳で、19歳の時に某理系大学を半年で中退した後、ヨーロッパをほぼ金なしで3ヶ月ほど散歩しに行きました。チェコのプラハではナイフを持った薬物中毒者に追いかけ回されたり、気分で登った謎の雪山で遭難して死にかけたり、で、オーストラリアのウィーン中央駅では難民たちとゴミを漁って生活するなどを経験しました。お金がなかったのでヒッチハイクで移動し、たまたまたどり着いた田舎町で出会った女の子と会って、2週間くらいのノリで結婚したりしました。過去現在は離婚済み。そこから日本に帰国した後は、プロおごられイヤーとして、ツイッターを介して、だいたい月5、60人ほどから飯をおごられる生活をかれこれ3年ほどやってます。つまり、他人の金で焼肉を食べるのが僕の今の仕事です。そうです。他人の金で飯を食べています。これでだいたい僕のことを理解していただけたでしょうか。というですね、そういう人なんですけど、ちょっとね、非常に特殊な、知ってる人はね、よく知ってると思うんですけども、その彼のツイートをね、昨日ちょっと、リツイートはしなくて、そのスクショをして Facebook の方に投稿したんですけど、で、その投稿の内容をですね、なんてこう書いたかというと、ですね、そうそう、自分がこうやって書いたんですよ。自分が自分として生きて、生きられるんなら、それでいいと。で、ちゃんと働いたらって言ってくる人って、それを自分に許可できてない人なんだろうなって、彼のツイートのスクショとともに投稿したんですよ。自分が自分として生きて生きられるならそれでいいっていうですね、ちょっと究極なんですけども、でね、このちゃんと働かなくていいということなんですけども、これ自分すごく覚えてる自分の経験のこうエピソードがありまして、今自分は42で、手相鑑定が本業で、自営個人事業主なんですけど、とですね、自分は大学を出てからその個人事業主で手相見として開業するまで、一回もこう就職ってしてないんですよ。 うん、一切してなくて、でこれはもともと自分が感覚的に、そうですね、思春期でこう自分に対してこう思ってたことだったり、占いで自分のことを調べて、あ、なんかサラリーマンじゃないなっていう感覚がまあって、でまあ、それで占いで調べて、自分はやっぱりこうそういうの向いてないと、だよなという感覚 で、まあ、生きてきて、で何かこう好きなことでいずれ生きていけたら、食えていけたらって思っててやってきてたんですね。だから非常にこう現実的社会的ではない考え方で生きてきて、でそれで大学はですね、まあ、ただあのサボ授業をサボりまくったっていう理由だけで2回留年して、でその後はなんとなくやってみたかったこう仕事からパートとかね、こうバイトでやってたんですよ。で23、24ぐらいの時に大学を、2回留年して出てからドラッグストアのパートやってたんですよ。でそれを 1,2 年で辞めて、次に夜のですね、こうボーイの仕事、ちょっとまあこうそのドラッグストアの先輩のこうまた知人の紹介でこう誘われて、ちょっと手伝ってっていうところからこう、まあ、そっちの方に移ったんですけど、でこうドラッグストアから夜のボーイのバイトして、でその後に1回とその時26ぐらいなんですけど、1回夜のこう本通りで手相占い師、まあ、デビューというか、まあ、自分でね本当にこう折りたたみ椅子を2個用意して、と夜のねこう本当にこうお店が閉まった後ぐらいにこうねこう街出てこう椅子を置いて、まあ、手相を見ますって感じでやったのが自分の初その手相を見としてのこうまあスタートというかなんですけども、それを始めてったんですね。でその時に一回夜のボーイの方も一回やめてて、本当にその手相を見だけでやっていこうとチャレンジしたんですよ。でこれまあ恥ずかしながらっていうか、と2ヶ月も経たないうちにいろんなまあその理由で挫折したんですけど、うん、稼げなかったってことでも実はなくて、ちょっといろんなね心構えとか、まあ、やっぱり不収入の不安定さもあったんですけど、あでその、まあ、挫折する前の、まあ、やり始めた頃に自分は結構それで割とよしこれでやっていくぞって感じで、ただちょっとねまあいろいろ甘かったのもあったんですけど、うん、今からだから16年前ですね、42なんで26の時なんで、でその時に昼日中だったかな、夕方だったかな、そのまあ広島の本通りって商店街やってたんですけど、そこでやってたんですけど、そこを歩いてたらドラッグストア時代のですね、と後輩には当たるんですけど年はちょっと上のお兄さんがいて、でその方がですね、自分がこう当時ドラッグストアで23、24パートしてた頃に、また後輩のとパートかとして入ってきてたんですよ。で自分がそのドラッグストア辞めて夜棒をやってる間に、その彼というかね、そのまあ一応そのお兄さんというか年下だけど後輩だったお兄さん、年上の人、あ違う、間違った、年上だけど後輩だった人、お兄さんと言いましょう、お兄さんがですね、そこでドラッグストアで社員になってたんですよ。でまあ、多分すごく頑張ってですね、結構ね本当に接客も上手だった人だったんで社員になってて、でたまたまその本通りでこうばったりこうすれ違ったというか、こうまあ再会というかね、たまたまこう会ったんですよ。で、ああ天童くんって言われて、ああどうも久しぶりですって言って、でなんかそのなんか風の噂じゃないけど社員さんになってたっていうのは、その当時のパートのつながりのこう友達とか人からちょっと聞いてたような気もしたんですけど、あ社員さんになられたんですねって感じで、で天童くん最近どうしとるんって言われて、いや実はって言って、最近その手相見、本当にその本通りでこう路上で始めたんですよって言ったんですよ。そしたら今でもちょっと覚えてるんですけど、なんかね、なんか呆れたようなこう顔と表情と言い方で、広島弁なんですけど、ちゃんと仕事しなさいって言われたんですよ。ちゃんと働きにさい、いやちゃんと仕事しなさいだったかなって言われて、でそのそれに自分が何て返したか覚えてないんですけど、まあまあははって笑ったぐらいだったかな。でそれが結構なんかね腹立ったっていうか、なんかバカにされたような、自分はその時、まあ、結局2ヶ月経たずにまあ挫折はしたんですけど、もう自分はこのやりたいこと、好きなことでこれで稼ごうっていうか、まあ、稼ぐっていうか、まあ、生きていこうって思ってたんで、まあ、今ねやっとそれがまあそのちゃんとというかね、そのまあ開業届も出してと確定申告もして税金も納めて、まあ、ちゃんとね社会的には形になってますけど、まあ、かといってね路上でやってる人が社会的に形になってないわけじゃないと思うんですけど、まあ、今はねそうなったんですけど、当時はその要はそのおそらくそのお兄さん、うん、 パート時代の後輩でも年上の人、お兄さんから見るとの考えは、おそらくこう仕事をする、働くっていうことは、まあ、どこかで、まあ、きちっとじゃなくて、なんていうかな、ちゃんとこう、じゃあ違うな、雇用されて安定した給料をもらって、で例えばパートアルバイトじゃなくて、まあ、そのね、契約社員から、例えばこう準社員から、何かこう正社員とかっていうことが、その人の多分、まあ、価値というか価値観だったんだと思うんですよ。 で別にそれを否定するわけじゃないんですよ、まあ、それはそれでその人の価値観だし、そのちゃんと働くってことが合ってる人も世の中には一定数っていうか、多分多数、いや分かんないけど一定数いるはずなんですよね。でも、まあ、自分みたいにって言ったらあれですけど、いわゆる、まあ、いわゆる一般的なイメージでの、まあ、ちゃんと働く仕事をするってことが合わない人って絶対いるんですよ。でお客様でもいらっしゃいますし、でそういう方は、あの、必ずしもその、まあ、要は雇用される必要はないと。でちょっと最初にね、あのプロオブラレイヤーっていう人の例を挙げたのはちょっとね、すごい極端ではありましたけど、でもせっかくなんでもう一人ね、あの、まあ、この方の方が多分有名で知ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、まあ、ツイッターなんかでね、こう非常にこう有名というか発信されてるんですけど、レンタル何もしない人、うん、レンタル何もしない人さん、前はその依頼を受けて、こうまあなんかね、簡単な受け答え以外はできかねますっていう感じで、いろんなこう同行一緒についてったりっていうのを無料でしてた時期があったけど、最近はこう依頼料がだから1回1万円かなになってるんですけど、でまあその、なんていうかな、こう何かについてきてほしいとか、いろんな依頼を受けてるんですけど、まあそれで生きてる人もいて、でそのレンタル何もしない人さんも、確かお勤め会社の中で本当にこうなんか合わなくて、居場所もなくて、なんか上司にもね、結構なんかこう、なんかひどくとか言われてだったかな、そんな感じだったと思うんですけど、という人もね、まあいるんですけど、ちょっとね、そのプロオゴラレイヤーさんとかね、レンタル何もしない人の例は極端かもしれませんけど、まあ、ちょっとね、その、じゃあ個人事業でね、こう自分で個人で仕事をしていくってことは、まあ、まあ、なんていうかな、ちゃんと仕事をしてないっていうイメージにあまりならないかもしれませんけど、まあ、要は、その、まあ、収入、お金、生活っていうのは、なんていうかな、うん、自分がこう自分らしくあって生きていけてるんなら、別にどんな形でもいいと思うんですよ。うん。ね、本当にね、こう、まあ、年金、税金を納めて、その辺ちゃんとしてれば、別に、その、生き方、働き方、収入の得方っていうのは別に何でもいいんじゃないかと。まあ、これは本当にちょっとね、例はいろいろあるので、まあそれでお話しするとね、ちょっと長くなってしまうんで、今日もね、時間もだいぶね、普段より長く喋ってるんですけど、はい、というわけでですね、あの、もしね、こう、リスナーさん聞いてくださってる方の中で、やっぱ仕事はちゃんとしなきゃって思ってて、でそれで生きてきて、なんかこう、苦しいというか、なんか、こう合わないんじゃないかというか、こうそれでなんかね悩むんだったら、なんかね違う生き方にが合ってる可能性はかなり高いと思うんですよ。はい、というわけでですね、今日はですね、そのプロオゴさんのこうツイートからちょっと自分の経験を思い出してですね、そのちゃんと働かなくていいという話をしてみました。いかがでしたでしょうか。はい、それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。